ガンペイの気持ちにというタイトルでメッセージをいたします。私が26歳の頃に書いた詩にこんな詩があります。スカンピンの気持ち。さて、クリスマスは神様がスカンピンの赤ん坊になって来られた日だ。スカンピンの赤ん坊になって、スカンピンの人になって、すべての人の言い知れぬ悲しみを背負うために。私には何もなくて、会うのはただこのスカンピンの私だけだが、スカンピンの私が私のためにスカンピンになられたあなたに言います。このスカンピンの私自身を捧げします。こういう詩です。この詩を書いた頃の私というのはどういう状況だったかと言いますと、大学を出て社会福祉の現場に行きましたが、社会福祉の実践の中で燃え尽きていたんですね。燃え尽き状態だったんです。私自身は洗礼を受けたのは15歳の頃でしたが、その勢いというか、いろいろ考えた末ではあったんですけれども、社会福祉学科で学んで社会福祉の世界に飛び込んできました。ところが現場の現実というのは、その理想を描かせてもらえるほど甘いものではありませんでした。私自身はその現場の現実の中で切りもみ状態になってしまって、よりどころになる信仰と自分の理想とかいうものを粉々に砕かれる状態になりました。私はそれなりの理想を持ってやっぱりね現場には入っていたんですけども、それは粉々に粉砕されてしまったんですね。15歳の頃信仰を持った頃、それからその後もやはり神を信じて人間を愛していきたい、私は自分だけのためには生きたくないという思いがありました。人間を愛していきたいっていう強い理想を持っていたんです。ところが施設の仕事に入ってみますと、非常に少ない時間の中で、少ない人間の中で多くの人のケアをしていかなくてはいけない、知的障害の人たちのケアをする仕事をしていました。しかし人間の少ない中で非常に症状の重い知的障害の障害の重たい子どもたちのお世話をしなくてはいけませんでした。そういう中で私は限界状況というか極限状態に追い込まれてしまいました。この間も卒業生さんのインタビューを取っていたんですけれど、福祉の仕事をやった人のそうですね、どのぐらいの割合ということはできませんが、理想が高くて非常に倫理的に研ぎ澄まされていればいるほど福祉の現場では燃え尽きというものにかかります。この間取った卒業生の方も老人介護の現場に入った卒業生だったんですが、極限状態の中で見たくない自分に出会ってしまったっていうふうに言っていました。つまり多くの高齢者の方たち、症状の重い方たちのお世話をしていて、もうあまりにも忙しい中で人間としてその人たちを扱うことが難しくなってしまうんですね。優しい言葉一つかけることが難しくなってしまったっていうんです。もう自分の醜さに耐えられなくなってしまった、そういう自分と向き合うことに疲れてしまった、そこから逃れたいために私は仕事を辞めましたっていうふうにその人は語っていました。私もそれと近いような状況に置かれていたということができます。また当時の施設は今よりもこう人権についてやかましくありませんでしたから、日常的に子どもたちを縛ったり、それから食事の強制をおしっこを漏らすまでしたりというようなひどいことがたくさんなされていました。で、私自身も嫌おなくそういうことに手を染めざるを得なくなりました。信仰による決断というのか、自分の理想というのか、 両方だったと思いますが、そういう中で仕事を選んでいったのに、私に与えられた状況というのは自分を裏切ることだった、神を裏切ることだった、理想を裏切ることだった。そこで私自身は非常に絶望しきってしまいました。ボロボロな状態でした。もう自分と向き合うことに疲れてしまった。そこで私は不完品だった。でそういう不完全な状況の中で、私はクリスマスのある時に神様の呼びかけを聞くことになりました。夜勤明けで布団にくるまって寝転がっていたんですね。その時に、まあ、ある本を開きました、まあ、具体的には詩人のフランシスコという人の自伝だったように思います。でその中でクララという女性の弟子さん、貴族のお嬢さんだったんですが、出家してからママさんになってからはね、自分の罪に悩んでいましたっていう言葉があったんですね。くよくよとクララは罪に悩んでいました。ところがそこに主が来て言われました。あなたの罪をください、あなたの罪をください。私はその物語を読んだ時に自分に言われたような気がしました。私はそこでもう自分のどうしようもない状況、絶望状況、不完品の状況というものを神様に差し出すことです。そのままのあなたをくださいと私は言われたように思えたからです。どうせどうしようもない私で、どうにも自分ではならない状況で、だからこそ自分を渡してしまおうという気持ちがありました。私はそこで言いました。私を捧げします、私を捧げします。その時に体験したことは私は一生忘れられないと思います。自分では想像できなかったような、自分の中にドロッと何か音を立てて流れ込んでくるのかな。それは本当に神様の愛というしかなかったんですね。私はその時に驚いた。そんなふうにされると思っていなかったので、まあ、言葉にしてみればその時の感覚というかはこんなことなんでしょう。私は背負われているんだ、私はこのままの姿で背負われているんだ、私の全てはダメなままキリストが背負っていてくださるんだ、根底の根底から背負われているんだ、そういうふうに私はメッセージを受け取ったんです。ただ私は嬉し泣きにその時泣かされました。でそれが私にとっては、まあ、人生で2度目のそして本当の神様との出会いだったように思います。でその出会いの後に何か心に迫ったものがあったのでしょう。さっきの詩はそういう状況の中で書かれたのです。自分のスカンピーの状態、もうとんでもない底つきた状態とクリスマスの本当の意味というのを私自身は捉え直したんだと思います。自分自身に絶望していて初めて私にはクリスマスの本当の意味というのが迫ってきた。人間というのは生きていて40歳、50歳、60歳までうまく生き抜くことはできません。どこかで自分の底というものに出会ってしまう、自分の底に出会ってしまう、自分に絶望してしまう、自分が何者であるかっていうことがなんとなく分かってしまう、見えてしまう。しかしその出会った自分をどうすることもできない。そういう中で本当のスカンピーのキリストとの出会いがあったと。神様はスーパーマンとして歴史の中には来られませんでした。王様や将軍として歴史の中に来られたりはしませんでした。かえってスカンピーの赤ん坊になって生まれて、スカンピーの人として生きて十字架で死んでくださいました。他の動物に比べて人間の赤ん坊というのはかなり地べったらしい存在だと思います。他の動物の赤ん坊というのはすぐに歩き始めますし避難するためにしますけれども、人間の赤ん坊というのはなかなか自立することができません。本当に自立することができません。 助けがなければ食べることも飲むこともできず、走れるようにもならないし、考えられるようにもならない、働けるようにもならない、非常に無力極まりない姿です。しかしそれは人によって支えられるしかない、人を信頼しきった姿です。人間はクリスマスにやってこられたキリストを乳児のうちに虐待させることもできたんです。しかしそういうリスクがあるのを神様は人間を信じられました。そのような無力な姿に、不完品な姿に神は喜んでなってくださった。そして私たちの底を尽きてしまう人生の傍らに歩み寄ってくださった。それがクリスマスのメッセージだと。お呼びした聖書は遠い遠い昔に、キリストが生まれるはるか昔、イスラエルの預言者イザヤがキリストについて預言者とした言葉です。神はそのことを通して、傷ついて痛みくすぶる、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく灯芯を消すことなくという言葉がありましたが、暗くなっていく私たち、傷ついていく私たち、そういう私たちを痛めることなく、火を消してしまうことなく、私たちの中のどうしようもないもの、人間としてどうしようもないもの、限界、弱さ、罪というものをご自分のものとして引き受けてくださった。そして今も引き受け続けていてくださる。クリスマスにあたって皆さんに知ってほしいことは、クリスマスはそんな日なんだということです。私たちは一人で苦しむことがないように、神様自らが一人の弱い人間として歴史の中に飛び込んできてくださった、そういう日であると。そしてそういう神様がおられるので、そのことを通じて私たちはどんなに暗い時にでも絶望しなくてもいいんだということです。そのことを今日受け止めていただきたいと思います。祈ります。心から愛しなさる神、あなたが人間の絶望の中に、暗闇の中に、それも無力な姿でただ人間を信じきって来てくださったことを心から感謝いたします。私はそのあなたの無力によって私たちは励まされ、支えられ、また絶望することなく歩み続けることができます。どうぞこのアドベント、そして来たらぬクリスマスに、私たちの命を、私たちの日常をあなたの光によって照らしてください。どうか光であるあなたをお迎えできますように、心からお迎えすることができますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。